Golden Bowl Fresh presents Ready Cafe. Let's enjoy and let's have fun.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ。イエーイ。はい、主催の中澤です。イエーイ。
メンバーの森律子です。イエーイ。
千葉彩乃です。イエ
ーイ。一ノ瀬一太です。イエーイ。
はい、そして音響にかっちゃんがいます。イエーイ。そして皆さん、今回スペシャルゲストがいています。
スペシャルゲスト。
はい、劇団タイプ2の浜川さんです。イエーイ。イエーイ。
久しぶり、
はい、おかえり
待ってたよ
浜さん、
はい、
本当毎回ありがとうございます。
うん、めちゃくちゃ来てる気がするんだよね。
もう劇団員なんじゃない、
はい、いやそれは違うと思うけどね。
あのこのゴールデンボールクラッシュのメンバーですね、浜さんの公演見に行きましたよ。
あ、ありがとうございました。
ちょっと後ほどちょっと色々と感想などお話ししたいなと思っております。
感想とかダメ出しとか、
はい、いや、ないよ、ダメ出し
じゃない。浜田さん気づきません？
何？
あの今こう2ヶ月に1回くらいこの劇場じゃなくてこのスタジオに来ますよね。何か変わったこと気づきません？
え、このスタジオの中で、
うん、何かがないんですよ。
え、前あったけど何かなくなってるってこと？
あー、なくなってますね。
うん、大きいものがなくなってますよ。
え、
わからない。
わからない。
正解はテレビがなくなりました。
これなんでなくなったのこれ？
僕がいただきました。
盗んだ。窃盗です。
盗んだわけじゃないです。
ここはテレビ使わないってことです
か？そう、ここは使わなかったのでいらないというので。
持ち主の人と、ね、
話して取
りしたんだ。持ち主の方にはテレビの代わりにコーヒーをあげたって。
なんか全然
交換じゃないでしょ。ないよ
ね。いや、
まあ、喜んでもらえたので。
どこにあったっけテレビって。
あそこ、まあ、あそこって言えば、
はい、あっちにあったっけ。
そう、
全然覚えて
でも一ノ瀬さんからね、あの聞いたんですよ、テレビ持ってった後に。一ノ瀬さんにどうって言ったら、いやもうテレビ見るのが楽しみになったんで。すごい褒め言葉だ、
ね、今まで見てなかった。
いや、あったんですけどちっちゃかったんですよ。もう本当に20インチとかちっちゃいやつがやっぱ40とか50ぐらい大きくなったんですよ。
そんなに大きかった
そんなに大きい。40インチぐらいかな。だからもう本当にあのブラウン管から薄型になったぐらいの感動。
もともと薄型だ
った。地デジカ
あの頃ね、
アナログかなみ
たいな、あれぐらいの感動があったの。
よかったね。
嬉しかった
。よかったよ。
日々テレビ見てるんだ。
見てますよ。やっぱ音質がいいんですよね。スピーカーがちゃんと内蔵されているもので、だから CM とかのバックミュージックの音楽がすごい心地よい。
いや、CM の音楽すごいな。
よかったね。確かにね、このスタジオでテレビ見た覚えないわ。
けどすごい
一回も使ってなかったの。
そうみたいらしいです、うん、
よかったね、有効活用、
うん、そうですよ、本当よかったです、本当に、う
ん、すごいね、ここまで取りに来たっていうのがすごい。
取りに来ました。
はい、ありがとうございます。では今回の、放送ラインナップですが、この後、一ノ瀬さんの作品のラジオドラマやります。その後トークコーナー、その後は、新日本プロレスのコーナーじゃないや中澤プロレスやります。
はいはい、
30分楽しんで聞いてください。
ゴールデンラジオ劇場、貴重なご意見、声の出演、のぶと中澤ひろゆき、千秋、森律子、中谷先生、千葉彩乃、校長先生、浜川康二、ナレーション一ノ瀬一太でお送りいたします。小学校の授業参観日、教師の中谷は若干緊張しながら授業を始めた。
いつもとは見ている景色が違いますが、生徒の皆さんだけではなく私も緊張しています。では授業を始めたいと思います。その前にご父兄の皆様にご注意いただきたい点があります。携帯電話は音の鳴らない設定でお願いします。またお子様が頑張っている姿をカメラに残したいとは思いますが、ぐっとこらえていただき、間違った答えを出しても温かい目で見守ってご覧いただければと思います。
授業を開始して30分、残り時間を10分を切った時、 ノブドが教室の扉を開けて入ってきた。
おっさい。
ごめんごめん。
一応聞くけど、なんで遅れたの？
カツ丼出てくるのが遅かったんだよ。
娘の初の授業参観日にカツ丼食べようと思わないでよ。い
や、立ち食いそばと迷ったんだけどな。
もういいから。
で、俺のスリッパは？
え？持ってきてないの？
仕事行って直接向かうから持ってきてないよ。
私だって仕事行ってから来てるのよ。
もういいから。この教室靴下だと滑るんだよな。さっきも廊下で滑りかけて。
静かにしましょう、お互いに。
夏美はどのあたりの席なんだ？お、いた。夏美、夏美、
静かにしてよね。
ではこの問題わかる人、みんな遠慮しなくていいんだよ。
夏美、ほら、答えはシンプルに考えればわかる問題だって。ほら、ほら。
もういい加減静かにしてよね。
静まり返る教室。会話をやめたノブトは夏美の後ろ姿にスマホを向けた。
だー、間違えました。動画を撮ろうと思っていたんです。あ、しまいます、すぐにしまいます。
慌ててスマホをしまおうとしたら足元が滑った。手で支えようと思い伸ばした後ろの棚には生徒が作った工作があり、握りつぶす形で手をついてしまった。
何してんの先生。すみません、生徒さんの大事な工作なのに。しかも夏美のもの。
夏美、ごめんな。悪気があったわけではないんだ。つい滑りそうになって手を置いただけなんだ。先生も見てたでしょ？
まあ。
でもよかった、夏美の工作で。もし違う生徒のだったと考えると助かったよ。
ノブトの隣にいた初老の男性が手を挙げた。
中谷先生、ここは一度場所を変えてお話をしませんか？
校長先生。
校長先生。
さあさあ、お父さんもお母さんもご一緒にどうぞ。
4人は校長室に座っている。
先ほどは失礼しました。
びっくりしましたよ。
授業参観日に向けてどのように中谷先生が授業をなさるか見てみたかったんです。
中谷先生は知っていたんですか？
知りませんでした。
ちょっとしたサプライズです。
中谷先生は校長先生の子供だったんですね。
違います。
ちゃんと話聞いてた？
え、違うの？
子供ではないですけど、親の目線で見てたかもしれませんね。
どうでした？校長先生から見た中谷先生の評価は。
なんでズケズケと評価なんて言葉使うの？
採点の方が良かった？言い方はどうあれ、自分の評価は気になりませんか？
気にはなりますが、授業を円滑にまとめられなかったもので。
評価は低いと感じておられるんですね。
まあ
私は低いとは思いません。なぜなら中谷先生の授業は生徒たちの積極性に欠けることはあれど、みんな真面目に静かに先生の話に耳を傾けていました。
確かにそうでした。
自信を持っていいと思います。
ありがとうございます。
校長先生、このような考えは間違っていますか？
間違いなんだから喋らないでよ。
静かに聞いてるのは間違いたくないからであって、人に笑われたくないんだと思います。だから意見を言わない、声を出さない、よって結果静かになっている。
日本の教育はその傾向にありますね。
意見ははっきり言った方がいいと思います。小学生だろうと先生だろうと。
言葉選びは必要でしょうけど。
貴重なご意見ありがとうございます。この生きたお話をもとに授業で使用させていただいてもよろしいでしょうか？
どうぞどうぞ。
ちょっと待ってください。
何か不都合でも終わりでしょうか？
いいじゃないか。父兄から貴重な意見をズバッと伝え、学校教育の発展につながるんだからさ。
思い出してみなさいよ。授業参観で禁止されてるスマホを使い、自分の娘の工作を壊しといて娘で助かったなんて。しかも校長先生や担任の先生にまで意見という名のクレームを言って。これって モンスターペアレントじゃないの？
おっしゃる通りだと思います。
中谷先生、
意見を言わないのではなく、意見を言うと噛みつく輩もいたりするんです。そうですよね、校長先生。はい、急にだんまり。あと数年で任期満了でお辞めになるんですよね。皆さん波風立てずにしてくださいって。その反面、それじゃあ校長のお立場が満喫できないからって、普通サプライズで授業参観に入ってきます？これ何腹？ハラスメントでしょ？なんて教師がこんなこと言ったら皆さんびっくりしますよね。皆さん目がまん丸ですよ。
びっくりしてます。
俺は個人的には嫌いではないです。
私は嫌いです。
校
長を敬わない感覚が信じられません。今の発言は意見ではないです。悪口だと捉えられても致し方ないと思います。
校長先生、貴重なご意見だと捉えましょう。注意してくれるうちが花ですよ。
そうかもしれな。いやいや、悪口でしょう、さっきの発言。
嫌な空気が流れて無言になっていく。
結果、言い方を考えないと誰かを傷つけてしまいますよね。
今さらどの口が言ってるの。
さあ、夏美と一緒に帰ろう。
中谷先生、壊された工作を見た夏美は涙がこぼれないようにぎゅっと目をつむっていました。意見を言えないけど思いの強い生徒はたくさんいると思います。これからも声に出さない声に耳を傾けてあげてください。今後とも娘をよろしくお願いいたします。旦那にはこの後きつく注意しておきます。では失礼いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。
夫婦は校長室から出て行った。
中谷先生。
はい。
なぜ目をつぶっているんですか？
涙がこぼれないようにしてます。先ほどは失礼しました。
ゴールデンラジオ劇場、貴重なご意見。声の出演、のぶと、中澤ひろゆき、千秋、森律子、中谷先生、千葉彩乃、校長先生、浜川康二。脚本ナレーション私、一ノ瀬一太でお送りいたしました。次回ゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
Send mail dbc@qs.oops.jp. Come on.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、ラジオドラマ。貴重なご意見いかがだったでしょうか。ご意見待ってますよ。はい、 gbc@qs.oops.jp gbc@qs.oops.jp になります。
はい、
はい、感想お待ちしております。
はい、
はい、トークコーナーでございます。
はい、
この間の浜田さんの、はい、公演、浜田さんの公演
が出演されたね。
はい、あの見に行きまして、は
い、ありがとうございました。皆さん、皆さん来てくれて、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
皆さんバラバラの日に来てくれて、
そうそうそうだ、
バラバラだったね。
うんうんうん。
いや、浜田さんのね、あの熱演がとても僕すごい眩しくて、
熱演しとっ
け。いやでも今回あのいろんなこうなんつーの能力を持った人たちが集まって、
ね、
ところになんかいろんなことが起きるんだけれども。
うん、
言っちゃっていいんだよね。なんかね、
もう終わってるから、
ね。火星から来た人はね、なんか来たりとかね。
そうそう。火星人が出てきたり。
そうそう。で、その力をこう利用してとかなんかいろいろね。
うん。
はい。で、まあ浜田さんはあの
投資ができるおじさんのや。
そうでしたね。うん。うん、
ね、
だってやっぱ投資の浜田さんは投資の能力なんだと思った時に、うん、やっぱり投資できるってなるとエロいことを考えるじゃないですか。僕は思うわけですよ。
ああ
そういうなんかこと来るなと思ったら見事に、うん、まあ本もねそういうになってて、うん、それを浜田さんが演じてるっていうところで僕は喜びを感じましたね。ワクワクしちゃってエロネタいつ来るんだろうなと思って。
エロネタ
著者来たからさ、うん、でも浜田さんはそれをさ一生懸命さなんかね俺はエロくねえよみたいなことをさ、うん、言うのもすごい面白くて。
だって最初の感想が、うん、なんかエロさがリアルでよかった。
演じてない。
そこは
にじみ出てくるものがすごい
浜さんだった。
そうよかったのよだから、
うん、そこでよかったのよって言われてもなんかさ、うん、
だってエロくてでたまに多分浜さんたまに、うん、多分1個か2つぐらいいいセリフあったと思うんですよ、
うん、
多分
後半ね。
そう
後半の、
うん、そこがよく聞こえるのすごい。
あーそうね、
聞こえる
ギャップでね。
ギャップ、
うん、
と浜さんの役が俺一番まあ僕がもしあのこれやってくださいって言ったら浜さんの役やりたいですね。
おお嬉しいですね。
あの役が一番面白いかなと思った。ポジションもいいし、
うん、そうそう、
うん
まあ、結構普段通りでしたけどね。
ねいやそうなのよ。だからさ申し訳ないけどあんま演じてる感は感じられないしさ。
まあ登場からね浜さんだしね、
う
ん、
そうそうそうそう、
あ浜さんだなっていう、うん、
確かに
安定感あるから
自分で言うんだね。だ
結構初舞台の子とかもあの、
あそうなんだ、
あのちっちゃい女の子とかは
火星人でしょ。
そう、初舞台だったりとか、
うん、火星人の、
そうそう
火星人、
そう
へえ、ね、見えなかったけどねそんな風には、
まあ、あ合ってた、うん、あの、うん、雰囲気とキャラクターの感じがぴったり、
うんうんうん、だからねあの西村さんシュノーケルの西村さんの本ですけどね、
はい、
うん、やっぱ当て書き感というか、
うん、
でしょ、
うんうん、
きっとそうでもないの、もうずっと溜めてたもの、
そう台本今回台本できてから、
キャスティングし
て
あそうなの、
へえ、
全員じゃないと思う。多分 俺とかはもうほぼ当て書きだと思う。
デフォルト
火星人の女の子とかは後から、
うん、へえ、すごいぴったり合ってた
ね。すごい
当て書きみたいな感じ、
ね、
そん
な
感じ。スーパーフライは
スーパーフライ
スーパーフライは出てないよみたいな人ね。
スーパーフライ風な格好をしてた人がねいたんだよね、うん、
あれ面白かった
ネタがでしょ。
ネタが面白かった。スーパーフライ、ああスーパー、あそうだよね、スーパーフライだけだよなと思って。スーパーフライだよなと思って。
まあそこで喜んでくれる人が一人でもいれば、多分あのネタを入れた甲斐がある。
そう、良かった。そのネタが良かったっすよね。うん、このワードとかが。
ああ、
俺は結構好きでしたね。
全部。
はい。
まあ基本全体的にコメディなんでね。
うん、そうね。
そうね。
本当アベンジャーズみたいな。なんかでも好きですけどね、僕一人ずつこう。紹介してって
能力を紹介して
それがどうなのかみたいな、うん、でもあんまりこうねためにならないというか、
うん、あそうだね、
そうね、占い師とか高齢術師とかいろんな人が出てきて、
う
ん、手から砂を出す人とかね、
そうそうそうそう、
ね、
で火星に行くっていうね最後
いやもうそうこれだけ聞くと本当に訳がわからない話なんだ、ね、
火星行っちゃったと思ったの、うん、
まああのかっちゃんどうでした、かっちゃん見たでしょ、うん、かっちゃん千秋楽見たんだよね。
千秋楽
俺と一ノ瀬さんは初日だっけ。
いや初日か2日目だ
な、ね、私が初日、
そう
です
、
うん、
いや面白かったですよ。なんか楽しそうっていう、なんか
あそれはわかるわかる。
西村さんの YouTube とかでもね結構戦車さんが出てて、そういうのも見てたんで、
あーありがとうございます。
本当楽しそうだなと思って見てました。あとなんかね今回僕一回トラブルがあったんですよ、
うん、
トラブルが、
うんうん、
あの西村さんがちょっとこう、うん、こうなんかね
そう手品をするんですけど、
はい、
手品で大失敗するっていう
それびちゃびちゃになっちゃって
それ見たかった
これね絶対失敗だなってもう分かったんですよ。でも下がびちゃびちゃだからそこでやっぱり浜さんがもうそのもうなんかいつものなんかこう自然と、
うん、
それ吹けよと吹かせてコツなきを得た
役のままね。
そう
それは西村さん的にはあーわーわーわーって感じだ
った。じゃあ西村さんはもう床コーラでびっちょびちょなのに、うん、そのまま続けようとした
の、うん、
何事もなかった
さすが
な
面白いね。
あれ思い出しますやっぱりダッシュで初めてね浜川さんが出てきた出てくれた時のトラブルを解消した。
あれだ、はい、よねトラブルって
あるそういう人なんだなって
フォローする人ね、
う うん、大黒柱ですよね。
まあでも
YouTube でもそうだし、
うん、いると安心するよね。
自分で言う。でもそうだよね。いやそうだからレギュラーなわけでね。そう。
なるほど。まあね、見たかったなその舞台の。うん、
それ見たかった。
面白いんですよ舞台の本当失敗って。
ね。
ね、今まで僕の、共演した人でいきなり出てきてセリフ忘れてバカ野郎って言ったやついたの。
そこから続けられたの。
続けられない。お前って言っちゃったもん。もう客席に分かってたもん。こいつ抜けたんだなっていう。はい、以上トークコーナーでした。
GBC プレゼンツラララララジカフェ
中澤プロレス。
いや浜さん、
はい、
ウルフアロン新日入団ですよ。
ついにですね。
ついにですよ。
予想してたんでしょ。
そう、入る入るとは入るでしょ思ってましたけど、うん、ついについ
に、
え、期待してたってこと。
いやどうですかね。でも新日は、うん、ほら 1.4 のデビュー戦でしょ、
うん、あ、そうだ、
そうだね。
ウルフアローデビュー戦、うん、棚橋引退、うん、まあ客は入るんじゃないかなと。ただ、うん、ただ僕はこのウルフアローを、まあ、柔道家がプロレスラーになるっていうのはうまくいくとは僕は思ってないんですよ。ちょっと怖いんですよ。本当に大切に育ててほしい。
でもそれは本当に、それは本当にそう。大切に、なんかちゃんと育成をしてちゃんと
そうそう
したレスラーにしてほしいよ。
でみんなちゃんとそれ見た？
何が？
あれ誰が教えてるか見た？ちゃんとウルフアロンが
長田でしょ。
そう
今でしょ、報道ステーションでしょ。
そう今あのロープワークをやってんだよね。
昨日の報道ステーションじゃねえかよ。
あ、そうなんだ。
みんな見てたんだ。
松岡修造だろ。
そう
私はびっくりしましたってやつでしょ。
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ねやっぱり
話題性はある。ただ本当に一歩間違うと、うん、へっぽこなレスラーで終わる可能性があるから。
へっぽこじゃなかった人いるの？そのなんか相撲から来たりとか柔道から来たりとかすることってあるじゃないですか、レスラーって、うん
は
い、
ある
ってなった時に、うん、へっぽこじゃなかった人っています？へっぽこの可能性が高いってことでしょ。
でもすっごく元をたどれば力蔵山はそうよ。
そうだね、
まあ、あの
天竜もそうですね。天竜
そう相撲だ、
ね、相撲でも
相撲。あ、そうそうそうか。じゃあいるわ、いるんだ、ちゃんと。
木村健吾も相撲で。
浜さん健吾好きっすね。稲妻好きっすね。
あ、長州力やり投げだよね。
レスリング。
あ、そうなんだ。
レスリングだっけ、うん、あれやり投げじゃなかったっけ、
うん、レスリングか。
レスリングだ
っけ。アントニオ猪木が砲丸投げですよね。
あ、
そうですよね。
そうか、
陸上ですよね。
砲丸
が馬場さん、
野球、馬場さん野球、
うん、そうだ。野球からすごいね。
ただあれです、この本当にオリンピックで金メダルまで取ったような大物みたいのは、う
ん
う
ん、あ、確かに、
ね、なかなかいない。
確かにね、うん、
いないの
に、うん、うまくいった人がってこと。
いや、っていうか
そもそも来る人
がレスラーになるっていう。
あ、小川ぐらい。小川は
まあ総合格闘家みたいな、まあ、
ジャンルが違う。
あ、吉田とか。
あ、
総合格闘技、
総合だ。
プロレスラーはあんまないですよね。
北尾
大失敗じゃないですか。
いや、北尾のデビュー戦。
あ
ー、いや、あれも相撲でしょ。
相撲の横綱から。
そうそうそう。どういう失敗だったんですか、北尾は。
いや、失敗
いや、声裏返ってるから
今度は見てないですか。
あ、
当時流行ってたハルク・ホーガンそっくりのコスチューム。そうそうそうそう、
してる。
で、
うん、
クラッシャーバンバンビガラと、
うん、そうやったんですよ。
悪役？
いや、もう、う
ん、あのベビーフェイス的な
サングラスかけて。
サングラス、
そうそう、大きいサングラスね。
そう、
大きい。
最後ギロチンドロップで決める。こっちのロープに飛ぶのを一回間違えて、うん、こっちのロープに
間違えてんだって分かるんだ。
間違えてん
なって。
そう、ビガロがこういう風に倒れてるから、こうやってギロチンしなきゃいけないのに、一回こっちにロープに。
浜さん、ラジオだから、ね、
こっちとか
直角に、
ね、
でもウルハロンは、うん、僕は期待してて、やっぱりこう棚橋が引退の時にデビューするっていうのは何かを感じますね。
おお、
やっぱ新日、やっぱね、うん、
大切にしなきゃダメですよ、ウルフアロン。本当に
だと思う。
よく来てくれたよね、だって、うん、それもあるし、あとなんか橋本真也に見た目が似てる説が最近ちょっと浮上してるもんね。
そうですね、体型とかね。
あ、確かに橋本っぽくはなってほしい、うん、破壊王っぽい、ああいうなんつーの、うん、力強い技をやるような、うん、だからもうデビュー戦はもうボルチンとでしょ多分。あ、俺はボルチン戦が見たい。ボルチンオレクタイ、ウルフアロン、これは見たいでしょ。
確かに見たいけど、もうそれを一発目でやっちゃうの。
俺やっていいと思うよ。
あ、ここで
だって誰がいい、誰がいる、一発ヤングライオンとやんない。
結構な大物とはぶつけるだろうね、うん、
だってウルフアロンとやった相手の人は美味しいでしょ、
うん、そうだね、う
ん、だって今グレートオーカーが手を挙げてんでしょ一人。
あ、それはちょっと違う、違うでしょ。
でも、でも有名になるわけじゃん、みんな見るわけじゃん、プロレスを、うん、見ない人も見るきっかけだから
可能性はあるよね。
かなり美味しいじゃん、うん、対戦相手。
え、ウルフアロンはさ、ヤングライオンになるの。
いや、ならないですね、
う
ん、
そういう人は
道場に、うん、道場には通わ、なんつうの、いや、寮に入んないみたいです。
あ、うん、そうなん、
自宅から通ってました、田中さん。
え、でも黒パン、でも黒
パン、いや、黒パンではないと思う。
もういきなりいいとこ行ってんじゃない。
なんかもうコスチュームとかどういうふうに考えてるんですかって記者が聞いてたから。
あ、うん、
北は黄色いパンツだ。
黄色？
確かにね、
また斬新な。
でもさ、ウルフアロンもちょっと危ないよね、そういうちょっと、
あれだと思う、うん、調子に乗るとやばいと思う。
やばい、そう。
ウルフアロン自体調子に乗ると、うんうん、本当危険。
結構軽めだからね、
そう、うん、ちゃんとトレーニングしてやれば、そうそうそうそう、本当チャンピオンを目指せる
くらい。だから永田の鍛え方次第だよきっと。
なかなか、
うん、あれ、なんか心配、
うん、なんかな、蓋も調子に乗らない。
そうそうそうそう、
ね、
そうなんですよ、
ね、あ、なるほどね、
はい、でもなんか、まあ、いずれ後藤対ウルフアロンとかは
見
てみたい。
まあまあ行く行くはね、
デビュー戦誰だろう、誰だろう。あ、でもウルフアロンは誰当たっても面白いかも。イービルとかも面白いと思うし。
あーイービル好きだね。
弱くない。
いやいやいや、
え、どっちが
相手として。
いやいやいやいや、はい、で、まだ大丈夫。あ、この間ですね、ちょっと話変わるんですけど、
う
ん、初めて大阪城ホールでプロレス見たんですよ。
あ、そうだそうだそうだそうだ、
浜さん、大阪のプロレスファンと、うん、プロレスってすごいマッチしますよ。
すごい具体的には、
あのね、ヤジがあるじゃないですか、
うん、
あのね、大阪の会場ってみんな笑うんだよね、そのヤジ。いい感じになるの、その笑いが。東京って浮くじゃん、なんか両方とかいるけど、言ってなんかみんなシーンみたいな、うん、でも大阪に突っ込んだりとかもするの、そのヤジ。すごいいい雰囲気になるの、なんか笑いと、で感情もすごい、もう何、いいシーンにはすごいみんな声出すし、すごい良かったんですよね。で、僕が見たところ時にはもう何、おじさん5人、シングル5人、同じように5人、最高静かで
横並びで、
そう、誰かが選んでくれたような感じ、すごい嬉しかった。
プロレス
多分独身の男を40代50代一人でこう見てるみたいな、
一人ずつ来てるの、
一人ずつ来てます。
友達になれそう
じゃん。そうなんですよ、すごい良かった、はい、
ね、
以上中澤プロレスでした。
はい、
はい、エンディングの時間です。千葉さん、告知お願いします。
はい、実は私現在、絶賛旅公演中でございまして、それの東京公演最終になるんですけれども、そちらが、間もなく開催になります。 P カンパニー第45回公演、はい、5月35日、2025年8月13日水曜日から18日月曜日まで、吉祥寺シアターで上演させていただきます。詳しくは、P カンパニーホームページでご覧ください。よろしくお願いします。
はいね、吉祥寺のモンスターサウナから徒歩5分って感じですね。
はい、あ、そうなんだ、へー。
それ有名じゃないですよ。普通駅から
行った。あったの基準じゃん。は
い、びっくりした。浜さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
は
い、
楽しかったです。
楽しみですね、ウルフアロン。
そうですね、ウルフ、
ね、そうだね、
ウルフ楽しみですね、
うん、
はい、あ、そうだ、次回、
はい、
の放送で、
はい、
中澤プロレス G1 クライマックス優勝予想やります。
うん、おー、うん、
去年は誰か当たったんですか？
当たんなかったんですか？
僕当たりました。
そうです。ザック当てました。はい。
そうなんです。で、ニュージャパンカップ今年は外れたんです。
そう、誰も当てられなかった。
それは僕にとってはすごい屈辱だったんです。
誰も当たらなかった。
誰一人当てない
ほど。
怒られ。
これは団体としてはダメだなと。
何を目指している団体なんだ
ろう。ただの劇団なんだけど。
できれば僕が当てたいんですけど、でも最悪誰かは出てくれという願いは僕はあります。ということでみんなあのね次の収録まで勉強するように、はい、ね、おさらいしとくように。ストーリーをね、人間関係を、ね、はいはい、ブルーファーロンは出ないからね、
はい、
まだ出ないから、
はい、わかりました、はい、
浜さんありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
またあの遊びに来てください、う
ん、お願いします。
多分またすぐ
、お相手は私中澤と
森律子と
千葉彩乃と
一ノ瀬一太と
飯塚克美と
劇団タイプ2の浜川泰司でした。
せーの、
バイバイ。